のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックになった番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々を紹介しましょう。といってもね、はい、はい、ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、今週のテーマ、
はい、
ということなんですけど、はい、その前にね、ビッグニュースがあるんですよね。
ビッグニュースですね。
はい、
はい、
CQC、CQ 出版の、ね、CQC のね、あのハムのラジオが、ね、紹介されたんですよ、ね。
あらららららら、そうですか。と、はい、言ってあの取材に来ていただいたんですか。
はい、まあ実はね、取材に来ていただいた時にね、ちゃんとあの、はい、取材 の沖田さんって方なんですけどね、はい、あの出演もしてい
ただいて、ね、出演していただきまして、ちょっとおしゃべりしていただきました。はい、
はい、あの CQC のね、はい、12月号のね、はい、61ページです。
61ページです。はい、で、はい、実はですね、あの目次のページにですね、
はい、
カラー写真が載ってるんです。
そうですよね、
はい、
カラー写真が載ってるんですよね。
表の方の目次のページがありまして、そこにカラー写真で載ってますので、こちらもご覧ください。
あのディレクターとあの、はい、篠崎さんと清水さんと、
はい、はい、そうですね、
写ってますね。はい、この時ね、取材して出演もしてる沖田さんがね、写真写ってないですよね。
あの撮ってるんです。
そうですね、そうなんです、撮ってる方に回ってるんで。
まあ、週休出版社の方はね、皆さんで写真出ないんですけど。はい、
そうですよね、
はい、
うん、まあ、あの大体記事になる時はね、あの取材の方は基本は出ない、
出ないですね。はい、
はい、ということなんでね、はい、あのまああのいろんなことね書いてますんでね、またあの、はい、本屋さんででもね、ちょっとねちらっと見ていただいて、
見ていただいて、はい、でそれでですね、
はい、
この本を週休出版社の方でいただいてますので、
はい、
皆さんにプレゼント
やっちゃいましょう、
やっちゃいましょう、
はい、
したいと思うんです。2冊ありますので、
はい、2冊ありますので、
はい、じゃあ詳しくは番組の最後という、
はい、番組の最後で、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ということでね、
はい、
まあ、じゃあ、今週のテーマということでね、
はい、
音作り研究会のね、はい、インタビューをお送りします。これ実はね、ちょっと遅くなっちゃったんですけどもね、
はい、
今年の、東京ビッグサイトで開催されたね、ハムフェア、
はいはい、
その時のね、ハムフェア2013の会場でのインタビューなんですよね。
はい。
はい、結構ね、音作りということでね、3.5 メガとかね、
はい、
ローバンドの方でね、SSB で更新するときね、結構ね、音をね、作ってね、
重要視していい音ってことですよね。
いい音でね、はい、エコーとかじゃなくてね、本当に、音をね、良くしてね、更新しようという方々がね、いらっしゃるんでね、まあ、そういうところのインタビューですね。
はい。
はい。はい、じゃあ、お聞きください。
はい、お願いします。
ハムフェア2日目なんですけれども、我々の、ね、茨城ネットアマチュア無線クラブエコーリンクと愉快な仲間たちの実は お隣に、ね、音作り研究会さんというのがいらっしゃいました。毎年、ね、非常にユニークなキットとか、ね、出していただいてました。私も、ね、真空管とか、ね、いただいて、作ってるんですけど、ね、まだ、ね、動作させてないというところがあるんですけど、ね、そこ のブースの方で、ね、ちょっとどういうことをやってるか、ね、お話をお聞きしたいと思いますね。よろしくお願いします。
おはようございます。
お名前とコールサインをお願いいたします。
はい、名前は早坂、コールサインは J1BBP です。音作り研究会の、とりあえず代表をやっております。
はい、はい、早坂さんでいらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、一言と難しいと思うんですけども、まあ、簡単にこのブースの狙いとか、はい、まあ、来た来場者の方に、ね、どういうことを訴えたいか、はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、ブースの狙いとしてはですね、まあ、3.5 メガとか7メガでよくハイファイ SSB と称されることで、はい、まあ、なんですかね、いわゆる音作りを、まあ、楽しんでいる方がいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりそういったブース、そういった人たちの 興味をですねこう引き受けるブースがなかなかなかったんですね、はい、ですから、まあ、今年で4年目になるんですけども、はい、まあ、4年前に、初めてブースを出しましたら、はい、我々の想像以上に反響が大きくてですね、はい、あこれはあのやっぱり続けていく価値があるんじゃないかということで、ね、まあ、あの今年も出展したというような流れになっています、
は
い、
あの実はあのこの展示見させていただきますと、あのいわゆるあの放送局で使っているようなマイクですね、ええ、であのインシュレーターもちゃんと入って、ええ、あの防振対策できているもの、そういうものが並んでいるの、はい、それがもうたくさん並んでいるんですよね。それとあのヘッドホンもあの BOSE の、ノイズキャンセリングヘッドホンも並んでいます、はい、それとあとあの真空管のアンプですね、これ多分、マイクロフォンのヘッドアンプといいますか、
そうですね、
マイクロフォンの、はい、アンプになるわけですね、リグエイクまでの、はい、まあ、そういうものとかね非常に並んでましてね、今年はあの実際、キットとかそういうのはないですか。
去年まではあのキット品の販売もやってまして、たくさんの方に、はい、
ずっと列出てましたんでね、
はい、今年はですね、はい、逆にあの今までの3年間はですね、はい、その売る方が忙しくてですね、はいはい、なかなかその
ゆっくりと、
こういった音作りに興味のある方とゆっくりこう
お話できなかった、
できる機会がなかったもんですから、はい、今年はじゃあ一度ですねゆっくりじっくりとそういう方と話をして、まあ、来年以降のですね、まあ、キット の, そのアイディアをこう練ろうかというようなことで、はい、今年は純粋展示ということになってます、は
い、あの結構、まあ、先ほどおっしゃいましたように7メガとか 3.5 メガで、まあ、ハイファイ音を追求するということで、はい、私もあの友達に三重の人いるんですけども、インフレーターつけてあのマイクスタンドでね、もうほとほぼプロ用のマイクをお使いになってて、であのここにもあるんですけど、あのグラフィッククライザー、お使いになって、はい、でそれで、まあ、音質の調整されて、 そ,、ね、はい、それであの送信してると、まあ、概念としてはそういう風な感じ
ですね。そうなんですね、はい、ですから、まあ、マイクもいろんな種類が今出てますし、はい、あとあのポイントとしてはこのオーディオ機材がですね今手頃な価格で買えるようになりました。そうです、
安くなりましたよね、
昔ですと、はい、ほとんどがプロ用ということ で、ね、はい、10万も20万も、はい、するようなものが、はい、今はまあ1万円とか、
そうですよね、
まあ、場合によっては数千円、はい、でこう簡単に取り揃えられますから、はい、いわゆるそのハイファイ SSB をするに際しての敷居が低くなったということもありますし、 あ、ね、あと無線機の方も、はい、昔のフィルタータイプですとなかなか 2.4 キロの中でやるのは大変だったのが、はい、今 DSP 機がこうたくさん出てきて、ね、はい、3キロヘルツギリギリまでもう使えるということで、はい、やはり音作りをする上で の、 その、まあ、あの環境が整ってきたのかなというふうに、ね、思ってます。
やっぱりこの音作りしたときは、まあ、自分で聞くとなかなか無線機もあの通るので、はい、やっぱりお互いこういう、まあ、趣味の持ってる方と更新をして、まあ、こう音がこうだよ、でここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないか、そういうふうなやり取りされるわけです。
そうですね、やはりあの自分の音をモニターしてもなかなかわからないの で、ね、やはりこうどうですかというレポート交換し合いながらですね、あ、
なるほどね、
まあ、自分の好みの音にこう仕上げていくというようなプロセスがありますね、
は
い
は
い、
で特にやはりあのまあ、マイクの特性、それと、まあ、アンプの特性、でそれと一番大きいのはやっぱ無線機ですね、はい、無線機のオーディオの特性は非常に大きく聞くと思うので、
そうです、そうです、
で例えばこういうある無線機で調整しても無線機を変えたらやはり調整し直さなければいけない、
そうですね、
そういうことになるわけですよね、
まあ、特にあの、まあ、無線機のマイクアンプ、無線機に内蔵されているマイクアンプの特性がですね、はい、メーカーで違ったりしましてですね、はい、ですからそこは各無線機ごとに調整しないといけないのと、
まあ、無線機メーカーさんとしたら普通のダイナミックメーカーを使って、はい、まあ、あのその機械で最高の音を出すように作っているわけですよね、はい、でそれに、まあ、あのまあ、プロ用といいますか非常に帯域の広いマイクをつけということで、はい、あのやはりメーカーさんの意図と変わってくるんで、そこをきっちりと、出力として綺麗な音が出るというふうに持っていくわけですね、
あとあの幸いなことに最近あのアイコム機とかケンウッド機で、はい、あの SPDIF というあの光デジタルでそのままこう入力できるようになりましたから、あれはあの無線機のマイクアンプ通りませんので、はい、非常にあのピュアな音で入れられるんですね、はい、それがいいんですね、
いいですね、いや、そういう意図に合ってるわけですよね、
そうです、そうです、
はい、まあ、外で、はい、いろんな音作りをしてそれをきっちりと無線機の方に、はい、いわゆる変調のところに送り込んでやる、
そうですね、我々もそういうやり方を推奨しています。
なるほどね、は
い、
あ、なるほど、まあ、あのこのこういう、まあ、3.5 メガと7メガって多いと思います。どのぐらいの、まあ、人口ハム人口というんですかね、はい、そういうのは分かります。どのぐらいの方がこういう音、
興味を持っていらっしゃるんですか。でもあの やはりこうダイヤルを回していて、はい、思わずダイヤルが止まる人っていうのは結構いると思うんですよね、はい、ですから、まあ、音に興味を持っている方はまあどうでしょう、半分くらいはいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
だから自分でまずやってなくてもやはり相手の音を聞いて、あ、これはなんか音が違うぞという感じが分かるわけですね。
そうですね、まあ耳に心地よい音とかいろいろあるでしょうから、
はい、無線機といった特有 の、まあ、あのまあ注意を強調した、はい、まあ、あの攻撃と低域をちょっとカットしたような形どうしようもなりますよ ね、
そ、 うですね、それはやはりあの目的に応じて変えてしかるべきだと思いますの で、 です、ね、はい、まあ、皆さんよくご存じの DX だとこうパイルを抜くためにちょっと感度高い音とか、はい、あの作家音というのをこう差し捨てそうとか、はい、そういうのはこうちゃんとこう伝わるようなイコライザー設定したり、はい、
なるほどね、
で一方であのラグ中で、はい、まあ、ゆったりと話したい場合は、はい、
その時やっぱりね、そう定期欲しいですよね。
そうですそうです、はい、ですから用途に応じてそういうことをこう切り替えたりするのもまた楽しみの一つになってくると思うんです ね、
やっぱり 3.5 とか7で夜な夜なラグ中するときはやっぱりゆったりとした音で、は
い、そうですよね、長時間ラグ中するとやっぱり耳 に、はい、に心地よい音
なるほど、ね、
があの求められるんでしょうね、
はい、主にやはり定期をどう扱うかというのは一番大きいんです、ね、
それが非常に難しいです、はい、あの昔ですと定期は逆にそのフィルターの特性からいって出せなかったんですが、はい、そうですね、今あの DSP 機、はい、先ほど言いましたけど、はい、3kHz いっぱいいっぱい使えるような時代になってきますと、逆に持て余してしまう、
はい、あ、なるほどね、
やはりあの SSB は定期がないものと昔はそういうことになってましたけど、はい、使えるようになると、はい、その過剰にですね、はい、定期を出して、はい、逆に聞きづらくなってしまうとか、ね、了解度が悪くなってしまうとか、はい、まあ、そういうこともありますから、ね、やはりあの調整というのは非常に難しいところがありますよ ね、 すね、まあ、
やはり相手の局さんと更新しながら、はい、まあ、チューンアップしていくという、そういう形になるわけですね、
それもですね、相手の方がヘッドホンをかぶって聞いてらっしゃるのか、スピーカーから聞いてるかでまた違いますから、ね、それはちゃんと確認した上で、まあ、調整するとかですね。
そうですね、でもなんか奥が深いですね。
奥が深いですね、はい、ですから、まあ、ゴールがないので、あ、まあ、どんどんどんどんこう、はい、新しい機材とかマイクを買って、はい、やると。でマイクもやはりあのその人の声との相性が必ずありますから、はい、やはり自分の声に合った、はい、特性のマイクを使うとか、
そうですね、
もう一つあの外観に惚れる、まあ、女性と似たようなところがあってですね、
はい、ありますね、それはね、マイクの形ね、
形がありまして、はい、それを一個シャッ机の上に置くだけで、はい、ガラッと尺の雰囲気が変わりますから、ね、はい、非常にこれはあの単なるその音を拾う道具だけではなくて、はい、やはり見栄えとか、はい、私はよく言うんです、音は目からも入ってくるということを言うんですけど、はい、やはり雰囲気も変わる、はい、やっぱりそういう効果もありますから、はい、そこはまあこの音作り、
単に耳から聞く音だけじゃなくて、はい、まあ、目で見て、耳で聞いて、でもおしゃべりして、もう全て含まれるわけですね、
まあ、五感でしょう ね、 そうですね。私よく言うんですけど、あのフランス料理を目つぶりながら食べるのと、はい、ちゃんと目を開けてこの形とか色彩とかを見ながらやるのと全然感覚が違うと思 う、
う、ね、
音もそうだと思うんですね、
はい、まあ、食事の時はそれに匂いが入ってくるわけですよね。
そうですそうです、は
い、やっぱり目から入ってくる情報って非常に大きいですからね。
そうですね。
なるほど。
ここにシャックの写真、
はい、あの各メンバーさんのね、はい、
ますけど
写真があるんですけど、
見てて楽しいと思うんですよ ね、
すね、はい、あ、これは素晴らしいなというのがもうずらずらと並んでますのでね、
はい、ですからこれも一つの無線の楽しみ方、
あのご自宅でもこういう感じですか。
はい、そうです、はい、私のシャックはそこの上の真ん中の
真ん中ですね、はい、はい、あれです。素晴らしいですね、
はい、あそこに来るまで十数年かかりました。
なるほど。しかしあの 私の家はあの私のシャックには割とも配線とかね線でぐちゃぐちゃになってるんですけども、はい、こうやると綺麗に整頓せざるを得ないですね。
そうですね、それもあります。
ガチャガチャしてたんですね、
はい、やはりこれも目から入ってくる要素がありますから。
はい、うちは今のところしっちゃかめっちゃかになってます。
そうですか。
ちょっとマイクを変えて雰囲気を変えるのも一つ大きいですね。
そうですね。ですから、はい、今このコンデンサーマイクとか、はい、リボンマイク、ダイナミックマイク、はい、いろいろあって、はい、それぞれでこう響き方聞こえ方違いますから、それでこう、ね、こう1週間ごとに変えてみるとか、
今日はこれだよ
はいはい、そういうことで毎日同じ定食ばかり食べてらんないのと一緒で、はい、やはりこう
日替わりで
変えてみるのもいいんじゃないですかね、
は
い、
そうですね、はい、でイコライザーの音もちょっと変えて、
そうですね、
今日はこういう音だよとかね、
はいはい、
なるほどですね、
まあ、あの音作りはあの単に送信だけではなくて受信の方も
見
ますので、
はい、そうですね、
はい、やはりそういうところもこうスピーカーをどうするとか、はい、ヘッドホンをどうするとかいうことで、
ね、
いろいろ楽しみ方はあのあ、あります
よね。そうするとやっぱり送信側がまずあのスタートになるんですけども、はい、まあ、こういう受信の方も、はい、そういうイコライザー入れたり、
そうです、
で自分が心地いい音で聞くためにやるわけですね。
そうです、ですから自分が送信するだけではなくて、はい、相手が送信している音を自分が聞いてあげて、はい、正しいレポートを送ると、はい、
なるほどね、
まあ、持ちつ持たれつ、
持ちつ持たれつですねあ、そうか、受信の方がプアではなかなかいいレポートをあげれない、ね、
そうなんです、
あの間違ったレポートは送っちゃうかもしれない、
ね、そうです、そうです、はい、
なるほどね、素晴らしいですね私もやってみようかな
ぜひぜひやってみてください、
はいはい、どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました
。リスナーの方もね、あの毎年音作り研究会ね、であの出展されてますのでね、まあ、あのまた販売品も出ることもありますし、いろいろと音に関してね、いろいろとあのお問い合わせから、まあ、楽チュアイボールしていただいたらなと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました
、ということでね、はい、ハムフェア2013のね、インタビューでね、音作り研究会の皆さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ラジオ。ハムのニュース。
はい、じゃあハムのニュースということでね、
はい、
お送りしたいと思います。
お願いします。
今日はね、一つがね、あの、まあ、先日のね、台風30号の被害。はい、特にフィリピンの方で、ね、非常に大きな被害がありまして、ね、
ね、
あの連日、ね、あの新聞とかを にやわしてるんですけども、ね、はい、ちょっとかなりあの厳しい、台風だったんですけど、ね、
はい、
はい、あの実はあの私あのこの前パラオに行ってきたんですけど、はい、その前日なんですよね、あの台風がパラオを通過したので、
あ、通過したんですか、
はい、でその後フィリピンの方に上陸して、まあ、やっぱりだんだんと、はい、あの台風が大きくなってきて、ね、
あ、勢力増したんですね、
フィリピンを、ね、襲っちゃったみたいです、
はい、
通常あのパラオとか、ね、フィリピンというと、ね、あの台風が発生するあたりなんで、ね、
あ、
うん、通常そんなに大きな台風の被害ってないんで、はい、あの、パラオ行った時にも、ね、あの、ホテル の、ね、あの従業員の方にお聞きしたんですけど、ね、
はい、
17年ぶりとか言ってましたね、
あの
台風というのが来るのがね、
は
い、
あ、
だからかなりあの厳しい、
そうです、ね、
台風が、ね、来ちゃったという
か、すごかったですね、
パラオもね、あの、木がなぎ倒されてましたですから、
あ、そうですか、
そうです、ということで、ね、ちょっと、ね、前置きがなくなっちゃいましたけどもね、はい、あのこの台風30号の被災地支援ということで、はい、JVC ケウントさんが無線機100台をフィリピンの電波管理機関に寄贈したということですね、
はい、
はい、ちょっとあの読み上げます、
はい、
株式会社 JVC ケウントは11月8日にフィリピンに上陸した台風30号で甚大な被害を受けた同国レイテ島タクロバン地区における被災者救援や被災地復興のために無線機100台を寄贈したことをプレスリリースで発表しましたと、
はい、あのですね、情報はハムライフ .jp
からですね、ハムライフ情報、ね、ハムライフ .jp
からいただきました、
はい、はい、あの支援内容としましては、被災地ではあの台風によって交通や通信などのインフラが破壊されているために、公共インフラに頼らずに交信が可能な通信機、簡易のところですけれどもね、これ100台、フィリピンの電波管理行政機関である NTC ナショナルテレコミュニケーションズ、コミッションに寄贈 されたということですね、はい、はい、まあ、これで、ね、今後 NTC を通じて、はい、タクロバンにて支援活動を行っている警察関係者等に配布される予定だそうです。
あ、そうですか、そうですね、人材の被害すごいですね、
そうです、人材
が、ね、携帯電話もきっと使えないでしょうし、
そうですね、基地局はもう多分、
ダメでしょうし、
使えない状況、
途中の通信網も破壊されてますでしょうからね、
はい、やっぱりそういう時にやっぱり無線というのはやっぱ大きな、
ね、便利ですよね、
災害時とかに、ね、ありますね、必要がありますんでね、
はい、
はい、あのね、あの一刻も早い、ね、復興をね、はい、
そうですね、
思います、
はい、
次のニュースです、
はい、
あのこれもね、ハムライフ .jp からね、ニュースいただきました。 QRZ.com が創立20周年記念のユーザーアンケート検証を実施中ということです。
はい、
もう20年になるんですね、QRZ.com。
もう20年ですか。
はい、
私はQRZ.com の初期の頃にですね、
はい、
CD ロームを販売してたんですね。
はあはあは
あ、でそれをこういくつか買ったことがあります。
はいは
い、コールサインデータベースが全部 CD ロームになってまして。
なるほど、
ね。
そうか、20年前とまだまだインターネットという、ね、はい、のが確立してない
ですね。そうですね、まだパソコン通信が始まったぐらいですよね。
そうですね、
で、CD ロームを販売してて、それを何ドルだったかな、あんまり高くなかったですよ、10ドルぐらいだったと思うんですけど、うん、買ったことがありまして。
なるほど、
うん、それを見るともう今のようなコールサインを入れると出てくる仕組みですね。
ああ、はい、検索
が入ってたと思います。はい、
なるほど。
でいろんなハムのプログラムも一緒に入ってまして、
はい、
RTTY とか SSTV とか、はい、当時まだ DOS とか Windows の初期ラベルのやつが入ってましたね。
はい、
はい、
なるほどね。でその QRZ.com がですね、
はい、
まあ、今年、創立20周年ということで、
はい、
感謝のユーザーアンケート検証を実施中ということですね。
はい、
あなたのアマチュア無線ライフについてという10分程度で回答可能なオンラインアンケートに答えると、はい、抽選でスポンサーから提供された豪華な商品、
はい、
IC7100、FTDX1200 などが当たるというものです。はい、同サイトでは多数のハムの参加を呼びかけているということでね。
はい
はい、
実は私ももうすでにアンケート答えました。全部英語なので、英語なんです。申し訳ないですが、ですからちょっと辞書引き引き、
そうですね、
見ていただいて、
はいはい、
ただ商品がすごいんですよね。
そうですね、
ですから、まあ、なかなか面白いと思いますので、はい、やってみようと思います。
まだなんでね、ぜひやってみようかな。
多分自主引き引きだと20分か30分かかると思うんですけど、
はい、
適当に見ながらやっていくと10分ぐらいで終わりますので、はい、
なるほど、
はい、
うん、はい、頑張ってやってみましょう、
はい、やってみましょう、
はい、
お便りのコーナー。
はい、じゃあお便り紹介まいりましょう、は
い、お便り紹介まいりましょう。先週までね、
はい、
お便りもうバンバン読みますということでね、
はい、
話していましたらね、結構いただきましたね、
はい、たくさんいただきました、本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、
嘘は言わないということで、
はい、
全部いきましょう、
全部いきましょう
まず、
はい、
一つ始めましたということでね、
はい、
いただいてます。お名前を呼んでもいいかな、メールいただいて、いただいてますんでね、お母さん、
下の方にですね、ちょっと下を、
ラジオネーム王さんですね。
はい、王さんですね。一応、王さんでも、お名前、両方でも構いませんと言われてました。
なるほど。
はい。はい、
この線は JF4XHR ポータブル3ということでね。
はい。
はい、3のエリアにお住みだそうでございます。はじめまして、あんなことはこんなこと、何でもということでね、初めてメール差し上げます。
はい、
すっかり寒くなりましたが、お帰りありませんでしょうかということで。そうですね、もう寒くなりました
もんね。ちょっと鼻が最近垂れるんですけど、大丈夫です。はい。
さて、前回の放送の中で、Q符号はなぜ Q から始まるのかについて、私の記憶に基づいてお話しますということでね、
はい、
Q符号のことでね、お便りいただきました。
はい。
はい、英語の辞書を見ると分かる通り、英単語の中で Q から始まる単語はほとんどありません。つまり、電信において Q という符号を聞くと何か特別の意味を持つ単語、イコール Q 符号でないかと推測がつくからです。さらに R が続くともはや英単語ではないと判断できてしまいます。電報の中に目立つための工夫なのだと、開局当時に聞いたことがあります。まあ、真偽のほど定かではありませんが、説得力ありますよね。
そうですね。ありますね、これね、
うん、確かに説得力ありますね、はいはい、そうですよね、Q で始まる単語って少ないし、
はい、
QR、QS、QT なんてい
うのはね、もう出てこないですもんね
ないですもんね、なるほどなるほど、
なるほどなるほどですね、うん、はい、
もしね、他にもね、いろんなこういう
説があると思うんですけど、
ね、説がありましたらね、またお便りいただきたいなと思います。
お寄せください、
はい、よろしく
お待ちしております。
お待ちしております。
はい。
では次のお便りです。
はい。
上野さん。
上野さん。
ですね。
はい。JF4CAK。
頑張ってくださいということでね。
はい。はい、ありがとうございます。
ました。
はい。
友人、ローカル局からこのラジオのことを聞き、早速前回分からワッチをしていますと。いろんな情報や特集で面白そうですね。昨今、アマチュア無線も当局が開局した30年くらい前から思うと信じられないほど衰退しているのではないでしょうか。 どうかアマチュア無線界を盛り上げるためにもぜひ頑張ってください。確かに
あ
の人口減ってますよね。
そうですね、
まあ、いろんな理由があるんでね、まあ、それはな、いいか悪いかというのはね特に、まあ、あの問題じゃないと思うんですけど、まあ、あの少なくとも、はい、人口が減ってるというこれは事実ですよね。
事実ですね。
そうですよね。
ただあの中がどんどんどんどん変わってまして。
そうですよね、
昔に比べて昔はね CW、SSB、FM ぐらいしかなかったものがモードはどんどん増えてますし、は
い、デジタルがね、だいぶできて、ね、あのいわゆるあの文字通信のデジタルと加えて、はい、あとあのディスターとかね、
そうですね、
いわゆる本当のデジタル通信ですね。
音声のデジタルもありますし映像のデジタルもありますし。
そうですよね、
うん、で従来通りの CW、SSB はまだまだね楽しめますし、
そうそう、
ですから
楽しみ方もね、はい、時にわたってるということ
もあるんですけどね。そうですね、まあ、人口がね減ってるのでちょっと寂しい感じはしますけど、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、いろんなことが、
まあ、世界から見れば、ね、あのそんなに減ってるわけじゃないんです、
ね、そうですね。アメリカなんかかなり増えてて、
そうですね、
どんどんどんどん増えてるみたいですよ、うん、まだ、はい
はい、まあ、そういうことでね、
はい、
まあ、日本の、まあ、衰退はしてるとは、衰退というか人口が減ってるんだけども、まあ、
う
ん、楽しみ方は増えてるかな、
そうですね、
そんな感じがしますね、
はい、ということで我々も頑張りますので、
頑張りましょう。
ありがとうございました。はい、
はい、次のお便りです、はい、中澤秀文さん、
はい、
JS1JDF、
はい、
いただきました、
はい、
スクールコンタクト宇都宮ということで、ね、ご無沙汰しておりますということで、はい、
ありがとうございます、
はい、
ます、
先日はお便り紹介とハムフェアでの録音を放送に載せていただきありがとうございましたということで、ね、
はい、はい、どうも、
最近は ID31 で D スターにハマっております。
はい、
はい、東京医科大学430のレピーターが近いので、はい、低出力で遊べるのが魅力です。
ええ、
そうですよね、あのレピーターが近いとね、本当、部屋の中からでも、
ね、そうですね、
できますもんね、
ええ、
あの私はあの、はい、横浜の港北の方にね、単身赴任でね、はい、住んでたんですけども、ええ、あの港北区のね、横浜港北区のレピーターって結構強いんですよ。いや、それこそ本当に部屋の中でね、ID31 で、ね、十分アクセスできました
から、ええ、あ、いいですね、
はい、まあ、だからそういうので、まああのね、場所によっても変わりますけれども、ね、ええ、強ければね、本当、部屋の中で、ね、できるという感じになりますね。はい、はい、さて、来月宇都宮で若田さんとスクールコンタクトが実現します。そうですね、 ISS との、
そうですね、
通信ですね、
あ
の小学生とかのね、あの、はい、子供たちの、 あのアマチュア無線の免許持ってない方も
持ってなくてもいいということで
更新できる、
はい、
まあ、これね、総務省のね、非常に大きな英断、
そうです、太っ腹に感謝と言ってますけども、
はい、
あの小中学生ですね、はい、参加資格、
そうですよね、
はい、
あ、中学生も行けるんです
、はい、
はい、あの番組で子どもたちの練習や本番を取り上げてみてはどうでしょうか。
そうですね、
いただいてますけどね、ぜひ取り上げてみたいです、
はい、
ちょっと考えてみましょう、
はい、
あの JAL の、 あの、はい、栃木支部 の、 あの、はい、ホームページにリンクがありますんでね、
はい、
詳しくはこちらの方見ていただいたらね、いいと思います、
ね、はい、そうですね、
はい、あのこの放送の時はね、もうすでにあの申し込みの締め切り過ぎてしまってるんで、ね、
そうなんですよ、ちょっと残念なんですけどね、11月の22日というふうに締め切りが言われてますので、はい、
そうですよね、
ただあの、まあ、
そういうことでね、チラシを、ね、見ていただきたい、
そうですね、宇都宮の帝京大学の方であるそうなの で、
ね、うん、
はい、ぜひ行ってみたいなと思います、
はいはい、
ありがとうございました。
次のお便りです、加藤治さん、
はい、
からいただきました、
ありがとうございました、
K9W が 50MHz で QSO ができましたということでね、はい、ね、最近ね K9W とか T33A とか ね、
そうですね、
うん、あの結構珍しい、曲がね、非常にアクティブに
そうですね、
やってるんで、あの、
はい、南太平洋の島々の子、
そうですよね、
曲がペディションでいっぱい出てましたね、
そうですよね、はい、11月14日午後から 50MHz がオープンしました。 K9W が 50.107MHz で強力に入管していました。しかしニエレの 50W ではパイルに勝てないかなと思い、恐ろ恐ろ声を出しました。3回目で拾っていただきました。QSO できました、大変嬉しく思っています。平日が良かったかと思いますということで、ね、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですよね、 QSO できると嬉しいですよ ね、
そうですね、
はい、
あの実はね K9W ね、はい、私あの、まああの、先週、
はい、
先々週かな、あの11月の、ね、8日からパロに行ってたんですけど、
はい、
あのパロで、ね、聞こえてましたんで呼びましたらね、あのしっかりとコンタクトできました。
そうですか、
はい、
あ、はい、そういうのも面白いですね。 そうです、海外から海外の曲を呼ぶ
っていうのが
ね、
なかなかないことだ、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
であの次の、ね、お便りをご紹介いたします。はい、山本秀樹さん、
はい、
JH1FXC、お便りいただきました。
ありがとうございました。
包括免許についてということでね、はい、今 iTunes で、第1回から聞いていますということで、ありがとうございます。
はい、はい、
その中で第2回の放送でアメリカの包括免許について話題になっておりました。はい、現状まだ包括免許になっていない状況ですので、再度この制度について話題にし、包括制度の利点などを再認識し、多くのアマチュア無線化が積極的に政府、まあ、総通ですね、はい、対して要求して現実化できるように大きな動きが始まるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いしますということでね。
はい、ありがとうございます。
そうですよね。
そうですよね。
まあ、包括免許と言いましてもね、総通から言う、総通流に言うと、はい、免許の簡素化ということなんですよね。はい、
そうです
ね。まあ、一般的に包括免許と言ってるんで、まあ、
そうですね。
いいんですけどね。
なんか、うん、総通の場合は包括免許っていうとちょっと意味が違っちゃうみたいなんで、ただ一般的にアマチュア無線の間では包括免許と言ってますんでね、はい、はい、それでいいと思うんですが、はい。
まあまあ、結構ね、免許の申請、免許状をいただくのにね、はい、いろいろと、いつもしょっちゅう申請しないといけない。
申請しないと手間かかるんでね。
そうですよね。
はい。
うん、ぜひぜひ。
ま、そうですよね。だから、一回申請すれば全部もらえるとか、ね、
はい、
あと、ただ無線機がね、実際、はい、技的な無線機はいいんですけど、自作がどうなのかとか、ね、ちょっと問題点は残りますけどね。
そうですよね。はい、アメリカなんかね、まあ、包括というか、もう免許証イコール免許状なんでね、
はいはい、
まあ、あとは本人の、なんというか、責任において、
そう、全部やりなさいということですよね。
運用するというのが、
そう、まあ、アメリカの文化ですからね、その辺は。
そうですもんね。うん、まあ、日本の場合、まあ、免許の簡素化ということでね、はい、だいぶ進んではいってますんで、また、まあ、近いうちに、多分変更があるとは思うんですけどもね、1月のね、今年の1月の放送でもね、はい、免許の簡素化についてもね、はい、お話ししたんですけども、
そうですね、
いろんな動きはあるんでね、
そうですね、
まあ、どういうふうになるかですよね。
総務省から出てた資料にもその辺の検討する余地があるようなことが ね、書かれてたことがありましたので、
そうです
よね、
ぜひぜひ
ぜひ進めて、
免許上に変化がないのに申請を出さないといけないというのはないようにしてほしいなと。
はい、それはありますね。うん、
まあ、それはまあね、これから、おいおい、いろいろと改善していただきたいな。
そうですね。まあ、手間だけじゃなくて、はい、我々実験ということ意味でもね、
そうですね。
うん、ぜひ、手軽に実験できるような、
そうですね。
そういう仕組みを作っていただきたいですね。
まあ、アマチュアのね、本領の発揮ですからね。
そうですね。はい。はい、まあ、我々微力、微力ですけども
、はい、
いろいろ運動していきたいなと思います。
はい、と思います。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。では今日の、ね、最後のお便りいただきました、
はい、
小島剛さん、
はい、
JK1NSR、
はい、
からアメリカのコールセンが、NS0C ですね、
はい、
はい、いただきました、アマチュア無線局の操作範囲についてということでね、はい、いただきました、はじめまして、小島 JK1NSR ですということで、
はい、
いつも楽しい番組をありがとうございます。
こちら
どうも、WADC コンテスト、これこの前、11月の、
はい、
8日9日10日とパラを行ってたんですけども、まあ、その時の RTTY のコンテストだったんですけどね、まあ、そのコンテスト WADC コンテストでは T88ON と21メガ RTTY で QSO することができました。始まってすぐだったので、アンテナは北米方向に向けていたので、バックで QSO をしましたと。ありがとうございました、はい、ということで、
はい、
まあ、私と二人でね、行ってまして、
はい、
もう一人の連れの方はね、基本的にはコンテストをやってました。
はい。
ダブルコンテストと、GIDX やったかな。
はい。
その二つのコンテストね、メインで、半分以上はそれやってました。
あ、そうですか。はい。
ということですね。から、第46回の放送の中で資格別に操作範囲の解説がありましたが、第1期アマチュア無線機種についてはアマチュア無線業務すべての操作ということで、送信出力に関する規定は出ていないと思います、
はい、
ただし、総務省訓令、電波法関係審査基準で空中線電力が1キロワット以下、括弧短波帯の移動しない局の場合、移動する局や超短波対以上においてはこれより低い額が周波数帯ごとに定められているということでね、
はい、
ということですね、 個人的にはアンテナの設置場所を確保する TV 対策をするなど敷居が高いなと感じていますと。そうですね、
そうですね、
操作範囲としたら送信出力の規定はないということ
ですね。そうですね、はい、規定にはアマチュア無線局の業務すべてということで ね、 でね、書かれています。はい、そこに電力が書かれていないのでね、はい、
そうですね、はい、番組については話題の補足をディレクターさんがうまく誘導していると感心しています。今後も楽しい面白い番組を期待しています。
ありがとうございます。
いつも磯谷さんありがとうございます。
ちょっとね、勘違いするといけないところをちょっと修正したりしてますんでね、はい、
掛け合いでやってますので、はい、ということで、
はい、
たくさんお便り全部紹介しました。
はい、たくさんお便りありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
まだまだお待ちしてますのでぜひよろしくお願いします。
はい、まだまだお待ちしてますので、ね、
よろしくお願いいたします。
ハムの取説。
ではね、ハムの取説ということでね、
はい、
今日はね免許の取り方ということでね。
そうですね、前回免許の種類についてお話ししたので、うん、今日は取り方、はい、ということですね。
大きく言えば、はい、まずは国家試験ですね。
そうですね、
国の試験を受けると
。国の試験です。アマチュア無線というのは年齢制限がないんですよね。
そうですね、
ですから他の免許は結構18歳以下とか経験が必要とかいろいろあるんですけど、これはないの で、
そうです、ね、
例えば小学生でも取れる国家資格ということで ね、 ね、非常に、すごい資格ということですから、
ね、
ぜひ取っていただければと思うんですが、
ね、はい、からね、昔からね、まあ、最近はあまり分からなくなりました、キングオブホビーと
言われてましたね。
がね、
そう
やっぱりいわゆる趣味なんだけども、はい、国の免許を受けて、
はい、
そうですね、できる趣味ということで、
ね、ということですね。
はい、言ってまし
たね、はいは
い、まず国家試験、
国家試験です、ね、で、はい、これは日本無線協会というところが、
そうですね、
はい、国の機関、代行してまして、はい、一番下の4級だと毎月どっかでやってますよね。
そうですね、
はい、で日本無線協会というところのホームページを調べていただくといいんですが、
は
い、
そうです
ね、一応日本中にいろんな会場が用意されてまして、はい、そこで取ることができま す、
そうです、ね、
でただ免許を取るためには事前に申請が必要なので、はい、東京の会場だけ当日っていう場合もあるんですけど、まあ、その辺はホームページ確認していただくことにして、
うん、
で事前に申請が必要になります。
で今インターネットでね、はい、申請できるんですよ ね、
そうですね、簡単に申請できるので、
簡単にできるんでね、
はい
はい、
で
それは、ね、見ていただ
そうです、ね、
ホームページ見ていただいたら、
あとその内容ですよ ね、
そうですね、
内容4級を取るためにはどういう勉強すればいいかというと、はい、実はそのいろんな出版社から、はい、暗記をこれだけ覚えればいいみたいな、はい、本が出てるんですよ。
そうですね、
はい、ですからそれを購入していただいて、それをこうずっと眺めて、
はい、
頭に入れていただければ、はい、4級は来ると思います。
そうですね、
はい、
もう4級はね、本当まあ、試験のレベルとしたら、
はい、
まあ、言ってみれば小学生でもね、
そうです、
取ってるんで、まあ、それなりの勉強すれば、
取れると、そんなに難しくないと思いますね。ほとんどアマチュア無線始める方、始めた頃は小学校の高学年とか中学校のからですから、
そうですね、
うん、そのくらいのいろんな漢字が読めたり理解力があれば十分取れる資格 で、
で、 ということですよ、ね、
でもっと小さい幼稚園生も昔は4級取ったっていう記録がありますから、
うんうん、
ですから本当にその本を買ってきていただいて、まあ、コツコツやればそんなに難しくない、と思います。
だからまあ小学校の低学年の場合はね、はい、どうしても漢字とかが分からないのがあるんで、
そうですね、
まあ、ちょっと親御さんとねご一緒にね、
そうですね、勉強していただくといいかもしれないですね。
は
い、
そうですね、
はい、で4級の場合はあと講習会という
講習会もあります
ね。ありますね、
ありますよね。
で
これは JRD ね、はい、日本アマチュア無線振興協会がね、
はい、
必死実施してますよね、
それとあと QCQ 企画というところがやってますし、
すね、
あと札幌の方では また別なグループが講習会やってますので、はいはい、ちょっと自宅のそばの講習会会場を検索されると出てくると思いますので、
まあ、だいたい2日間で取れますよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、最後に試験とかね、
はい、で講習会の場合必ずその講習会で受講した内容がちゃんと理解されているかどうかの確認のための修了試験というのがありますので、でこの修了試験に通ると、国家試験に合格したのと同じという扱いになります。はい、
であと、はい、まあ、4級と3級というと、ね、はい、まあ、試験そのもののレベルはほぼ一緒なんですよね、
はいはいはい、
ただ3級の方がね、はい、まあ、先もちょっと言いましたけど電信ですね、
実技がなくなっちゃったんですけど、ね、必要なんですよね、
必要なんですよね、
はい、で4級は講習会国家試験で3級は、うん、移行コースでしたっけ、
移行コースですね、
そうですね、4級を持ってらっしゃる方が追加の講習を受けると、うん、受けられる講習会があります。で、そうじゃない方は一応4級と同じように国家試験で、内容はまあ4級とそれほど大きく変わらないので、ぜひねこれも国家試験挑戦されてみるといいかもしれないですね。ただ、ね、今度ちょっと試験日程が4級に比べるとだいぶ少ないので、
少なくなりますね、どうしてもね、
ですからその辺十分調べていただいてですね、で、じゃあ日本無線協会から確認していただければと思います。はい、でその次は第2級ですね、
第2級ですね、
第2級と
今のところは国家試験しかない、はい、
そうなんですよ、第2級それから第1級ともに国家試験しか方法はないですね。でこれはやっぱりこれもだいぶ回数が少なくなりますよね。
そうですね、はい、だいたい3ヶ月に1回だったっけな、
そんなもんですね。
まあ、私もね去年第1期アマチュア無線技師はね去年取ったばっかりな
そうですか。皆さん電信に関してはアルファベット24文字と数字、それからちょっとした記号を覚えていただいて、
覚えて
です、実際にこう受信できなくてもいいのでまず覚えていただくということですね。そうです、それが必要ですと、
だから給付号とかね、そういうのをきっちりと覚えて、はい、あれは、まあ、法律でね規定されてますから、
はいはい、
だからそういうのをちゃんと覚えておれば大丈夫ですね、
はい、そうですね。ということで昔に比べるとねずっとハードルが低くなりましたので、ぜひ皆さん4級から
私のね大体級受けてなかったハードルはね和文だったんですよ、は
い、あ、そうですか、私和文受けましたよ、はい、
和文はもう覚えれなかったですね。
あ
ー、イーローハーまで覚えてるんです
はい、
はい、ということ
でハムの免許の取り方でした。皆さんぜひ挑戦してみてください。
はい、
ありがとうございました。
ハロー CQ、 ハロー CQ、 ハロー CQ、 ハロー CQ、
いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今日はね、音作り研究会のね、
そうですね、
させていただきましたけど、
ね、興味深いですね。
はい、興味深いですね。はい、それから今日の、ね、プレゼントの、
はい、CQC の2013年12月号ですね。
はい、2冊、
2冊
のでね、
来年のカレンダー付きです。はい、
はい、差し上げますんでね。
はい、
まあ、ハムのラジオのブログからね、はい、投稿していただくか、
はい、
ハムのラジオのね、メールアドレスにね、
はい、プレゼント希望、
CQC欲しいと、
はい、
CQC欲しい、端的に書いていただいた結果ですので、
プレゼント希望と書いていただくと、
プレゼント希望ということで、
一応メールでいただければと思います。はい、
そうですね。
はい、
メールの先は、はい、ham@hamsradio.net です。ham@hamsradio.net です。
はい。
ということでね、
応募を足すのは抽選というなりますので申し訳ありませんが、2つしか今のところ用意していないので、はい、ぜひご応募ください。
締め切りはね、はい、今週の、土曜日、
はい、
11月の30日
30日ですね、
はい、11月30日締め切りということで、ね、
はい、そこにまでに届いたものということで、はい、させていただきたいと思います。はい、はい、
ということでね、今日のね、放送と今までの放送はね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストはハムのラジオのブログから聞くことができます。またパソコンや Mac のね、iTunes アプリのね、ポッドキャストとか、から iPhone とかのポッドキャストアプリから聞くこともできます。iTunes やポッドキャストアプリでハムのラジオを検索してみてください。詳しくはハムのラジオのブログで紹介しております。 ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。ハムのラジオではね、皆さんのお便りをお待ちしております。今日もね、たくさんのお便りいただきましてね、はい、どうもありがとうございました。ね、ブログからね、お便り投稿できますのでね、はい、よろしくお願いします。それとあとメールでの宛先は先ほども、プレゼントのところでね申し上げましたけども、ハムアットマークハムズレディオドットネットです。アマチュア無線に関すること関係ないことあんなことこんなこと何でも結構ですんでね、お待ちしております。
お待ちしてます、
そうですね、いただいたお便りはね、この前から言ってますけどね、漏れなく
そうです
番組内でご紹介していこうと、
はい、たくさん来て読めなくなった場合でも漏れなくお名前だけは、はい、読ませていただきますので、はい、ぜひお寄せください。はい、はい、
とブログにはお知らせの他に QRV 情報とか、トピックスなどもね掲載してますのでぜひ見てください。ではね、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原でした。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。73さよなら。